アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方がお待ちなんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県がん撲滅特別対策室、吉村彩子と申します。
おはようございます。佐賀県学び課、大西雄太郎と申します。
吉村さん、大西さん、よろしくお願いします。今日も先週に引き続き、子育て主体圏佐賀プロジェクトの中から2つの話題についてそれぞれご紹介いただけると聞きました。ではまず吉村さんから今回ご紹介いただける情報について教えていただけますか。
はい、私からは佐賀県で実施している未来へ向けた子どもたちへのプレゼント、ピロリ菌の検査除菌治療についてご紹介します。
未来へ向けたがん予防のサポートということでしょうか。
そうなんです。ピロリ菌は胃の粘膜に生息している細菌で、胃がんの原因と言われています、
うん、
そこで佐賀県では将来の胃がん予防のため、県内の中学3年生を対象に無料でピロリ菌検査と除菌治療を行う未来へ向けた胃がん対策推進事業を実施しています。実は検査から治療まで無料で行ったのは都道府県単位では佐賀が初めてなんです。将来胃がんで亡くなるリスクを減らすためにも、ぜひ多くの生徒の方々に検査を受けてもらいたいと思います。
素晴らしい取り組みかと思いますが、ね、無料でみんなが検査と治療を受けられるのは本当にありがたいですよね、
はい、
でもこれなぜ中学3年生が対象なんですか。
ピロリ菌除菌はできるだけ若いうちに実施することが胃がん予防に効果的と言われています、
うん、
ピロリ菌の除菌治療は15歳からできるんです。そこでできるだけ多くの人に検査を受けてもらうことができ、治療に結びつけることができる義務教育期間中の中学3年生を対象としています。
なるほどね。検査で見つかった場合、すぐ除菌治療も受けられるということなんですね。
はい、
では検査の方法について教えてください。
はい、学校の健康診断で行われる尿検査の残りの尿を使って検査を行います。
うん、
事前にお配りする同意書で、保護者の方から検査の同意をいただいた場合に検査を受けることができます。
はい、
尿検査で陽性だった方には二次検査で便中抗原検査を行っていただき、二次検査でも陽性となった場合は除菌治療の対象となります。
ちなみに除菌治療とはどういった治療を受けるんですか。
ピロリ菌の除菌治療は飲み薬で行います。1週間朝と晩にお薬の服用が必要です、
うん、
そしてその後除菌できたかどうかの検査も無料で行っています。
へえ、お薬の服用で治療ができるんですね。これまでの実績っていうのはいかがですか。
はい、で昨年の令和3年度は7607名の中学3年生に対してピロリ菌検査を実施しました。
はい、
制度を開始してからこれまでの除菌治療者数は累計で965人となっています。
うん、
授業を開始した当初は参加率が 78% だったのですが、令和3年度は参加率が 93% まで上がっており、徐々に授業が浸透してきたと感じています。
うんうん、
若いうちの治療が効果的だということをぜひご理解いただき、ぜひ多くの方に授業に参加していただきたいと思っています。
吉村さん、ありがとうございます。では続いて未来へ向けたもう一つの授業を佐賀県学び課、大西さんからご紹介いただけますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
うん、
ルーさん、突然ですが行動感って何かご存知ですか。
行動感とは。
はい、
知らない。なんかね、聞いたことあるんですよ。学校。
そうです、
学校。そうです
、もう正解です。
学び屋的な感じですかね。
はいはい、行動感とは、幕末維新期に近代日本の礎となった優秀な人材を多く輩出した佐賀藩の藩校です。さまざまな特徴を持ちですね、他の藩からも注目を集めていた学びの場です。 実はですね、現代も、そのかつての講道館を現代版にアップデートして講道館2を開催しているんです。
講道館2ですか？
はい、
講道館2ってどんなものなんでしょうか？
はい、講道館2はですね、佐賀の若者の夢や才能のきっかけを作る21世紀の反抗です。コンセプトは、講道館の名前の文字通り道を広げる。皆さんが、自分の好きなことを見つけ、自分の人生を思いっきり生きて活躍してほしい、そんな思いで設立しました。たくさんの講座を、開いています。
へー、21世紀の反抗ということですが、21世紀ならではの特徴をお願いします。
特徴ですが、まず学校なんですけども、校舎はありません。
そうなんですね。
はい、
うん、
毎回講座ごとに佐賀県内の面白そうな場所や講師にゆかりのある場所でやるポップアップな反抗となってます。例えばですね、今までで行くと佐賀城本丸歴史館、旧唐津銀行、古民家カフェなどで、やってきました。
2
つ目の特徴ですが、講座はネットでも配信します。当日の様子をライブ配信したり、講座が終わった後はウェブ上に動画をアーカイブ配信したりします。そして、3つ目が、講道館の学び方を21世紀版にアレンジしています。
はい、
幕末の講道館で行われ、2度の総理大臣になった大隈重信や日本赤十字社を作った佐野常民などの多くの偉人も受けていた当時の学び方を21世紀バージョンとして現代に引き継いでやっています。
あの幕末の講道館の学び方ってどんな教えがあったんでしょうか？
はい、いいご質問ありがとうございます。
はい、
3つありまして、
はい、
その1、自学自習。自ら考え自ら学ぶ。講道館2ではその自学自習を基本として、自分が好きなように考えて講座に参加したり、ライブ配信や好きな時にアーカイブ動画を見たりして学習できるような仕組みにしています。
へ
え、その2、先輩が後輩に教える。
はい、
講道館の時代は1000人の生徒に対して先生がたった10名の時もあったような記録もありました。そんな時に教えてもらった人はその内容をすぐ後輩に教えていました。講道館2ではその仕組みに習い、佐賀ゆかりの先輩が講師として佐賀の後輩に教えるという仕組みを入れています。
はい、
例えば佐賀県出身の画家の池田学さんや芸人の花輪さんなど、これまでに出演いただきました。特徴その3、講道館名物である読書会、解読。講道館はですね、解読という江戸時代の読書会、いわゆるディスカッションですね、がすごかったらしいんです。
はい、
佐賀藩の講道館が特にすごかったのは、その解読において殿様を交えて完全無礼講で行っていたということ。
すごい、
殿様に何を意見しても大丈夫、お咎めなしというような、うんうん、そういう、完全無礼講で行っていました。
はい、
なので講道館2でもどんなにすごい先輩の講師であっても完全無礼講で何でも聞ける、ディスカッションできるような講座となってます。ライブ配信を視聴している方もですね、あのコメントで質問したりもできます。
いやー、あの先週はね、佐賀県立図書館のご紹介をしましたし、佐賀は読書環境が充実していますよね。
はい、
また講道館2のその他の特徴も教えてください。
はい、その他の特徴なんですけど、幕末の講道館とは違って、講道館2はもちろん男女共学です。
うん、
そして中高生から24歳前後の若者を対象としていますが、もっと幅広い年齢層の方にも、現地で観覧できるような仕組みにしてまして、そして年齢問わずですね、ネットでライブ配信を視聴いただけます。
はい、
また、講道館2では面白くてためになる講座、そして21世紀に必要なジャンルを網羅していきます。
ほうほうほう。
例えばデザイン、
はい、
プレゼンテーション力、
うん、
スポーツ、
うん、
コミュニケーション力などたくさんあります。
いや、なんかすごい幅広いですね。
はい、
へえ。
そして講道館2の講座は世界の教育の潮流や、時代の流れとも合致するものになっています。
うん、
どうです、学びたくなったでしょ？
いや、ぜひ見てみたいな、参加したいなと思いました。
ぜひよろしくお願いします。
ねえ、それでは今日のおさらいです。今日吉村さんからご紹介いただいた佐賀の子どもたちの将来へのプレゼント、ピロリ菌の検査、除菌治療については、佐賀県のがん情報サイト、がんポータル佐賀をご覧ください。また大西さんからご紹介いただいた21世紀の反抗、講道館2については、講道館2のホームページをご覧ください。講座情報などたくさん掲載されていますよ。 では最後に一言ずつメッセージをいただきたいんですが、ではまず吉村さんお願いいたします。
はい、将来の胃がん予防のためピロリ菌の検査除菌治療への参加をぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。そして大西さん、実は今日ね、あのこうと書いた T シャツを着られていまして、は
い、ありがとうございます。
私は道なんで、
ルーさんにどうの T シャツを着ていただきました。
こうどう、缶はあなたですよという思いを込めましてメッセージお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。今度12月17日土曜日にですね、お金の不思議学という講座を開催します。
へ、
お金について詳しく学びたい方、またはお金持ちになりたい方、ぜひぜひライブ配信をご覧ください。きっとお金持ちになるヒントが見つかると思います。今後もですね、佐賀ゆかりの面白い講師の方を呼んで面白い講座の比較をしていきますので、ぜひ講道館通公式ホームページをチェックしてみてください。
結構面白い講座ですね。
はい、
ぜひ皆さん参加されてください。
ありがとうございます。
改めまして吉村さん、そして大西さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてくださいね。さて来週のこの佐賀の小部屋、一体どんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。